カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年9月11日金曜日午後10時16分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若ド S。前回ね、僕がココアの不具合バグ踏んだっていう話をしましたけども、まあね、聞いて分かる通り、もう先に言っておきますけど、別に僕ココアじゃねえ、ごめんなさいね、新型コロナウイルス別に感染してないですからね感染しない、まあ感染していない、まあ少なくとも症状に現れるような事象はまあ僕の身には起きていないっていう、ね、言い方の方がまあ正確かな。まあ、前回ね不具合踏んで、まあね、まあ多分まあ上司に会いに行った駅で、最寄り駅で、まあ多分何かしら接触があったんだろうと。まあ確かにね、そもそもの話で、別にね、あのアプリだけでね感染したって分かるわけじゃないし、あれは可能性を通知してくれているだけであってね。そうで、まあそもそものあれとして、前提として、あれ多分 Bluetooth で拾っちゃったらもうそれ接触したってもうなっちゃうんだろうね。いや、それが時間であれなのかな、15分ちゃんといたって分かんのかなみたいなね。なんかまあいろいろアプリもね、まあアップデートされて、まあ多分そこでね改良等もされてるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあなんかね、人によってはね、まあ家から一歩も出てねえのになんか接触通知来たみたいな人も、なんかまあ本当か嘘かは知りませんけど、ネットではなんかそんな声も言って、まあ確かに現実あるんじゃないかなっていう気もしてて、僕もね家にずっとほとんどいますけれども、まあそのね、JSON のハッシュ値のログ見ても、確かに俺この日一歩も外出てねえのになんかすごい拾ってんなっていうね。いや、多分周辺にある家の周りに住んでる方の Bluetooth 拾ってるんじゃねえかなと思うんですけれども、いや、まあ確かにね、だからなんだ、そういうまあ不具合じゃないですけど、こう技術的にやっぱりちょっとそこまではさすがに無理でしょっていうところは、まああることはあると思うんです、やっぱりね、当然。まあなんでね、あくまでもこうリスク回避のためにね、こう少しでもリスクを下げるためにこうね、あるに越したことはないとは当然思うんですけれども、いや、だから僕が出た不具合もそうですよ。なんかね、アプリ側になんか夜中に通じ、まああれね、なんかツイッター見てるとみんな夜中に通知来てる。なんか夜中の1時とかになんで通知起こすんだみたいな話がね、結構ありましたけど。まあ、多分あれですよね。多分夜間バッチ多分夜間バッチで、まあ多分1時ぐらいに動いてんじゃないの、夜間バッチが。1時ぐらいに動いて、ああ、この人接触したわって分かったら、その人もたまずに通知行くようにしてんじゃないですか。知らんけど。まあ多分そういうことだと思いますよ。夜中みんながこう寝静まった頃にね、こう、バッチ処理、ね、時間かかりそうな処理を動かすっていうのは、まあ、この業界の、ね、暗黙のルールですからね。はい。まあまあ、多分だから夜中に通知来るんじゃないかな。まあ、だからといって夜中に通知送るのはどうかってね、それはまあ、倫理的な意味では、まあ、僕も正直どうかなとは思いますけども、夜中に送られた時の不安よ、みたいなね。いや、それは早くに通知したに越したことはないですけどね、夜中のバッチ処理動いた時に通知されるのってどうなのよとかね、まあ思わなくはないですけどね、まあまあまあいいですけど、はい、まあ僕はいいですけど、はい、っていうね。まあだから僕の踏んだ不具合もね、まあ多分ね、本当はココアのアプリで、まあ、接触した可能性ありますよっていうのを、まあ、出すべきなんだろうとは思いますけども、まあ何らかの事象でね、なんか出せないということで、まあそれがココア側のアプリ側の問題であるのか、iOS というか OS での問題なのかはちょっとね、今のところちょっとまだ なんとも言えないね、感じですけれどもね。 まあいずれにしても、まあ、あの不具合を踏んだんで、まあ、少なくとも何かしら接触があったんだろうというつもりで、まあ、生活しようねっていう話ですね。まあ、その後ね、問い合わせも しましたけれども、いろんなところに。まあ、前回あの、厚生労働省にメールしましたみたいな話。まあ、あれはね、別に僕は文句言ったわけじゃなくて、あれですよ、普通に Q&A にそう書いてあるから、僕はその通り やったっていう、あのね、ちゃんとその運用通りに僕がご連絡したっていうね、厚生労働省に連絡したよっていう話で、別に僕はあの不具合な、なんだこれ、ふざけんなっていう、こういう苦情を別に厚生労働省に言ったわけじゃないですよ。こういうの出たんですけどっていうね、ちゃんと僕も、ご丁寧にね、ジェイソンのログもつけてあげて多分読んでない、多分ね、ログ、まあ、もしかしたら、まあ、開発してる方にも、まあ、渡ってるかもしれないですけども、まあ、多分ね、まあ、そういうサイドに仕事業務上ね、そういうサイドにも僕が実務でいるっていう経験上からすると、まあ、多分見てないじゃねえかなとは思うんですよ。だからそもそもサポートの窓口と開発の人たちって別に一緒じゃないからね。だから、でも多分、ね、まあでも少しでも情報をね、上げるってことが大事だなって、やっぱりこう、まあ、一 SE としてはね、思うわけですよ。やっぱり、上げておくのに越したことはないから、見てくれるかもしれないしね、で、これ、こういうのがいいんかなっていうのが分かるかもしれないから、だから、できるだけ事細かく、ね、伝わるように、ご連絡を出したつもりです。はい。やっぱ大変だと思いますよ。やっぱり運営じゃねえや、開発者側もね、急に出せとか言われて、なんかね、どうだかこうだか、まあいろいろね、ここはもういろいろ紆余曲折ありましたよ。リリースされるまでに。あったからね、まあやっぱ知ってますよ。やっぱり難しいのはね、わかるからこそ、少しでもね、皆さんの世の中に、こう、役に立てるようにね。僕も一 SE としてできることをやりましたっていう話でした。はい。まあアプリ側はねそれで別にいいんですけども、なんか運用はねやっぱどうなのかなって思うところありますね。やっぱり本来僕はだから接触した人として扱われなきゃいけないんですけども、まあなんか厚生労働省からメールには、いやまあ体調悪くなかったらいいんじゃないみたいな、まあ実際そうなんだけどさ、っていうのもあるしね。やっぱいつまでもこの不具合を残してね、なんか問い合わせが殺到するのも、まあそれはそれでね、元も子もない話だと思うので、まあまずはね、早くこの不具合、早く治ってほしいなって思うのと、まあ不具合、まあ本当に接触しないっていう場合に通知されるケースもあるみたいですからね。まあだから何が原因なのかっていうのはね、はっきりして、早く、解消してればいいなっていう思うのと同時に、これ運用を考えた方がいいねって思いますね、本当に。下手に不安を煽るだけのアプリになって、なんかみんなが、ね、結局使わないみたいな話になってね、使えねえじゃねえかよ、もう。なんだこれ、しかも何メガバイトもあるしみたいなね、こんなのスマホに入れてらんねえよっていう人確実に世の中にいると思いますよ。アプリサイズあれ本当どうにかならんのかね、あんなにでっかくなるものなんかね、本当ね、もうそれだけはね最後までまだ疑問です。まあっていう話でした。そんな感じでココアバグ踏みましたっていう話でね、2回ぐらいポッドキャストで話題にするっていうね。はい、もうココアの話は以上です。はい、僕はすこぼる元気ですよ。多分感染してないですよ。ね、まあ感染しないけど、してないのかな、症状が出てないだけなのかな、わかんないですけど、もうかかってるつもりで行動しないといけないから、もうちょっと気をつけるべきことはね、かかってようがかかってまいが、やることは一緒ですから。はい、まあ一つ一つ丁寧にね、やっていくのはもうずっと変わらないことですからね。はい、ほら結局ココアの話しかしてないじゃないですか今日。いやー、もう一個話しますか。なんかさっきアプリの容量みたいな話をしましたけど、いやー 最近さ、もうこっから全然違う話しますよ。ここから全然関係ない話しますよ。最近さ、これさ、全然気づかなかったんだよ、もうね。2週間以上気づいてないんだよ、もうね。2週間以上気づいてなかったんですけど、まあ普段ね、いやまあ僕メールね、いっぱいあるんですよ。まず、仕事だけでね、3つ4つありますからね。仕事だけでね、3つ4つぐらいのメールアドレスからメールをね、いっぱい受信してて、もう日に、多分ね、仕事だけでね、多分1000通ぐらいメール見てますよ。読んでんのかって言われるとね、別に読んでないです。本当に大事なメールだけ、フィルターでフラグがかかるようにしてるんで、もうそれだけ、いやだから本当ね、見逃しちゃうこととか普通にあるから、見逃して、後からね、チャットとかで、若さんこれどうなってますとかって来て、あーごめんなさいみたいな今見ましたみたいなそう、あれ見ないでね、既読にしちゃうこととかね、まあやってるからねまあまあ仕事はだからね、あれなんですけどね、プライベートもプライベートでね、まあいっぱいメールあるんですよ。まあちょっと、まあチーム若い職のとこは意外と少なくて、2つ3つぐらいなんですけどね、今ね。まあ今メールそんな使ってないからね、うちはね。うん、プライベートではね、なんかいっぱいメールアドレス使ってるんですよ。なんか1個ステー、もう今もはやステーアドレスになってるメールアドレスが1個と、あと、プロバイダーのメール1個と、携帯のメール1個と、なぜか今も使える、なぜか今も使えるっていうか、まあもうずっとこれサービスとしてとか使えるみたいなんですけどね、大学生の時に使ってた大学から付与されているメール、まあこれもまあほぼほとんど使ってないからどうでもいいんですけども、あと、まあサブで使ってる Gmail、まあこれもあんま使ってないですけどね、と完全にプライベート用のメール、あと、サブの、プロバイダー回線のメール、iCloud のメールみたいなね、なんかいっぱいあってさ、で、そのうち1個、まあ今もうほぼステイアドレスで使ってんだけど、たまに重要なメールが来るメールアドレスっていうのがなんか1個、中途半端なやつが1個あって。でね、そこね、最初そこをね、メインのプライベートメールアドレスとして使ってたんですけど、もう何年くらいかな、もう結構使ってて、迷惑メールがね、結構いっぱい来るんですよ。そう。だから、違うアドレスに徐々にちょっと変えてはいってたんですけど、まあ、今もまだだから使ってるんですけど、迷惑メールがたまりにたまってね、メールサーバーパンクして、メールサーバーがパンクしてる状態に全く2週間ぐらい気づかなくて、で、ついこの間、まあ、某任天堂っていうね、会社に、ね、とあるっていうか、もう言っちゃいますけど、別に隠すほどのものじゃない。リングフィットアドベンチャーをね、抽選で申し込んだんですよ。でね、当選しましたってメールがね、実はね、来たんですよ。あ、来てたはずなんですよ。来てたはずなんですけども、メール届いてなくて、あれーと思って、ね、アプリには通じてるんですよね。あれーと思ってたんですけどね、うわ、そこでね、気づいたんです。あれ ?2 週間前からメール来てない、メールサーバーがね、パンクしてました。もう迷惑メールでパンパンになってましたね。とっととメール、迷惑メール、削除しましたけども。いやー、この2週間ぐらい、だからこのほぼステイアドレスで使ってたメールアドレスに来てたメール一切見てないから、まあマジで重要なメール見逃した可能性はあるね。いやだからここは、そう、厚生労働省の問い合わせはね、別のメールアドレスでやってたんで、それはね確認できてたんですけどね。いやー、もうほんと2週間ぐらい俺何やってたんだろうね。いやもうね、それぐらいね、メールもう見てない最近。いやー、もう全時代だよメールは。もうやだ、もう見たくないもん、もう。誰かメールのうまい管理方法教えてくださいということで、今日はここまでにしましょう。からです、ポッドキャストマスターにおかちゃん。それでは皆さん、次回までお元気です。さよなら。